皆さんこんにちは、小田敏之です。
小林裕二です。
シナリオランドの創作カフェはシナリオを切り口にあらゆるテーマを掘り下げるバラエティ豊かな番組です。はい、今回は小林さんのシナリオランドへの投稿をきっかけにしたテーマです。高画質の時代、物語はどこまでリアルになるのかです。
はい、というね、まあ、ある意味こうメディア論、映像メディア論みたいなちょっと話になってしてしまうんですけども、でも今ドラマとか映画をね、あとアニメをご覧になってる皆さんにとっても、身近に感じられるテーマと思いますので、ぜひシナリオを書いてる方だけではなくて、聞いていただきたいなと思っております。
まず前提として、
はい、
映像の高画質化で何が変わったのかっていうところなんですけど、
はい、そうですね、ちょっと順を追ってお話ししますと、
はい、
僕この間配信で昔のドラマを見ていたんですね。
はい、
で何を見ていたかと言いますと、王様のレストランという、三谷幸喜さんの代表作ですね。これは90年代半ば過ぎの、フジテレビの連続ドラマなんですけども、
はい、
まあ、当然僕大好きなドラマで久々に見て面白かったんですね。でその後に同じ時期に別の最近のまだ比較的近年のドラマを見まして、何を見たかと言いますと、グランメゾン東京だったんですね。
はい、
はい、木村拓哉主演の、まあ、さに料理というものをモチーフにしたドラマ、はい、どちらもフランス料理プラスそのお店を建て直すっていうドラマとしては同じテーマであり、料理ドラマで、いい意味で共通してるこうものなんで比較しやすかったんですけども、
はい、
まあ、そこで気づいたわけですよね。まあ、これ当たり前なんですけど、昔のドラマって今のドラマに比べるとだいぶ画質が悪いし、
うん、
料理があんまり美味しそうに見えないなって思ったんですよ。で、逆にグランメゾン東京って、まあ今大画面で見てるせいもあるんですけど、当時はね、はい、昔の画面を、粗い画面を大画面に引き伸ばしてるっていう問題もあるんですけど、違いもあるんですけど、とはいえ今の方がはるかに料理も美味しくて、レストランの内装とか、料理のシーンのディテールとか、うん、全部クリアに美しく映っていて、本当にグランメゾンって料理美味しそうなんですよね。
うん、
作り方も当然リアルにちゃんと丁寧に順を追って説明してくれますし、はい、で、同じ、その料理ドラマなのに、この差って一体何なんだろうと思ったんです。もちろんね、ドラマの面白さとは別の問題なんですよ。
うんうん、
どちらかというと僕、王様のレストランの方が好きなんですけども、
はい。
はい、でもそのリアリティって意味だと、圧倒的に今高画質になった今の方が料理って美味しそうだし、あと料理のシーンとかレストランの内装とか料理の描写自体がリアルになってるなと、まあ、これが、まあ、ちょっと今回このテーマを思いついた、お話したいなと思ったきっかけなんですね。
わかりました。で、逆に言うと昔のドラマって、はい、ちょっと言葉を選ばずに言うと作り物感があるなっていうのが、はい、ずっと感じてるんですよね。で、はい、やっぱりセットで撮ってるなとか、
うん、
そういったものが今の画面で見ると、うん、なおさらちょっと感じてしまうっていうところがあるんですよ。うん、
はい、
で、単純に、まあ、情報量が今のドラマっていうのは増えたっていうのもあるんですけど、うん、昔のドラマってやっぱりある意味ぼやけてるところがあったと思うんですよね。
はい、
はい、で、そうした中で物語っていうのも、うん、その画質に合ったお話作りになってたのかなっていう気がします。
そうですね、今日のお話っていうのはまさにその画質ってものが物語、シナリオってものにどういう影響を与えてるのかっていう、まあ、ことなんですけど、
はい、
このテーマって意外とちゃんと語られてないんじゃないかなって気がして、もしかしたらどっかの、ね、大学の先生がメディア論でちゃんと突き詰めてる可能性はあるんですけど、はいはい、ちゃんと全部調べきてないんですけども、意外とそのシナリオっていう観点からそれを論じてる人っていうのは僕少ないと思っていて、だからちょっと今日の話はそういう意味で意義があると思ってるんですよね。そう、つまり、王様のレストランを書いてる三谷幸喜さんと最近の近年のグラメゾン、はい、東京、まあ当然書いてる人も違えば、うん、作風も違いますし、
はい、
一方はコメディというか喜劇としての面白さを追求してますし、一方はどちらかというとちょっと、うん、真面目にと言いますかリアルな、料理のドラマにしてるので、はい、違いはあるんですけど、とはいえお話のリアリティまで含めて、
うん、
やはりグラメゾンは圧倒的にリアルなんですね。うんうんうん、はい、その料理をする上での描写のリアリティだけではなくて、感情の機微とか、はい、まあ、実際に、フランス料理店をやるにあたってどんな障壁があるのかってこととか、うん、結構ちゃんと、取材して作ってるな、当然ちゃんとかなり取材してリアルに作ってるなって感じがあるんですけども、うん、
はい、
今を見直すと王様のレストランってすごくざっくりした面白ざっくりしたコメディで、なんかこう面白さを優先していて、なんか料理を 新しく発明する、開発するみたいな話もあるんですけど、
はい、
意外とざっくりしたものなんですよね。当然監視はついてるはずなんですけども。で、という違いがあるなということもありまして。
あと僕の個人的な感覚かもしれないんですけど、はい、時代劇については、
はい、
昔も今も、
はい、
あんまり変わらないなって実は思ってるんですよ。
はい、
ある意味時代劇昔の方がちゃんと役者もセットもしっかりしてたんじゃないの、うん、みたいな、そういう感覚もあったりするんですね。ただ、はいはい、時代劇以外の現代劇、例えば、うん、特に職業ものですよね、医者であってとか、うん、料理人とか警察ものであってとか、うん、そういったものだとやっぱりなんかちょっと違和感が昔のものを見ると感じてくるっていうのがあるんですよ、うん、はい、でそれってやっぱり現実と地続きだからという感じもするのかなと思うんですよ、うん、時代劇ってある種のファンタジーじゃないですか、
はい、そうですね、誰もその時代に生きてないので今はね、はい、
そうなんですよね、
で
現代人の我々からすると、例えば医者って、うん、あもう分かるじゃないですか、現代の医者っていうのが、
はいはい
はい、でそれを多分基準にして考えると、今のテレビで見ると、うん、ほとんどなんて言いますかね、4K 映像とかなってくると、
うん、
肉眼で見てるのとあんまり変わらないような役者がこう画面越しで演じてるわけなんで、
そうですね、はい、うん、
ですので、まあ、見た目がリアルなので、
うん、
まあ、物語もリアルにならざるを得ないのかなという気がします、
はい、そうですね、今医療ドラマについてちょっと医者の話も出たので、
はい、
それもね確実にあると思っていて、
うん、
90年代からシリーズ化されたナースの仕事、
あ、はい、
あれもコメディーでしたけども、やはり全く同じシナリオで現代のキャストとセットで、あれ僕なかなか成立しないと思うんですね、
うん、
まあ、じゃあやろうと今できると思うんですけど、結構ニュアンスを変えないといけなくて、ああいうドラマって今なくなって、どちらかというと医療ものってかなり描写がリアルになりましたよね、
うん、
手術のシーンもそうですし、まあ、その病気に関する監修もそうだと思いますし、はいはい、もちろんね、今月9でヤンドクっていうですね、橋本環奈主演の、医療コメディやってますけれども、多分コメディって意味ではどっちが面白いか笑えるかっていうのは抜きにして、
うん、
じゃあ圧倒的にやっぱりナースのお仕事よりも今の方が、まあ、リアルに病院ってものを描いてるはずなんですよね、
うん、
でやっぱりあの辺の違いっていうのは、やはりこれもまあ、映像のこう画質化の影響と比例してるんじゃないかなという気が、いたしますね。
そうですね。で、あと僕去年から大学院大学でちょっと教え始めて、まあ、その中でメディア論っていうのもねちょっと取り上げたりしてるんですよ、
はい、
カナダの学者のマーシャル・マクルーハンっていう方がいらっしゃって、
はい、
で有名な言葉が言ってるんですよ。彼はメディアメッセージであるっていうことなんですよ、
はい、
でこれどういうことかというと、メディアっていうのは内容よりも形式が人や社会に与える影響の方が大きいというものなんですよね、
はい、
で内容っていうのは、まあ、当然面白いつまんないとか、
うん、
鬼滅の刃で炭治郎頑張れとか、なんかいろんなドラマが詰まってるものだとは思うんですけど、それよりも形式の方が重要なんです、はい、うん、形式の方が影響力あるんだよって言ってるんですよね、このマクルーハンっていう人が。
はいはいはい、
でこのメディアメッセージであるっていうことを書かれたね、メディア論っていう本があるんですが、これ非常に抽象的で難しい本で、はい、僕も3ページぐらい読むとちょっと眠くなってしまうような本なんですがでも、はい、頑張って読んで、あと副読本とかを読んで、はい、まあ、理解して自分なりこう整理したわけなんですが、でこの本の中で書かれてるのが、例えば電球もいわゆるこうメディアっていう感じで捉えてるんですよ。
お、電球が、
はい、
はい、
でいきなりなんかそういう比喩から始まるんで、
うん、
ちょっとねなかなか噛み砕くのは苦労する本だったりするんですが、
はい、
でも電球自体って特定の内容はないですよね、うん、
ないですね、はい、
でも電球っていうのは昼を夜のように明るくするし、あと人間の生活リズムを根本的に変化させたっていう、うん、
はいはい、
ことなんですよ。
なるほど、そうですね、うん、
で電球っていうのはだからメッセージ性があるということですね。あと鉄道もそうですね、鉄道もメディアとしてこのマクルーハンが言ってて、で鉄道そのものってよりか、
うん、
鉄道のね、あるいは鉄道そのもの、もしくは鉄道が輸送する、商品とか人とか、そういうものより、うん、鉄道の出現そのものが都市の形成とか時間間隔を変化させたっていうのが あります。まあ、
そうですよね。確かに、例えばね、駅前には絶対栄えるでしょうし、駅前は。
そうです、そうです。
うん、駅ができることによってね。はい、あと、まあ、その移動の時間が短縮されたりすることによって、人間の生活スタイルも変わるでしょうしね。
うん、そうなんですよね。で、だんだんもうちょっとその今の、あの、はい、メディアに近づいた話をしますと、活字ってありますね。はい、あの、グーテンベルグの革命だった活字印刷っていうのがあって、で活字っていうのは活字に書かれた本とか書物っていうのはそれ自体はまあ重要であるんですが、やっぱり形式っていうので人や社会が変わっていったっていうのがあると思うんですよ。
なるほど。
どういうことかというと、人の考え方を論理的にして、でみんなが同じ本を読むことで、まあ個人の意識や国のまとまりが生まれたっていうことなんですよね。
なるほど。みんなが同じものを読むことによって、これ大事なポイントですよね。
そうです、そうです。はい、
確かにね。はい、うん、なんかそういう意味だと映像だけじゃないですね、うん、
そうなんですよね。で例えばテレビとかもそうですよね。
はいはいはい。
テレビが登場して、うん、まあテレビの中身っていうのはもちろん重要であることは確かなんですけど、はい、あのテレビが生まれたことによって、
はい、
例えば毎週ね、
はい、
お茶の間で楽しむ生活習慣が生まれたとか、は
い、うんうんうん、
はい、あとは活字とは違って視覚で楽しむようなコンテンツですので、はい、視覚重視の社会になっていったとか、
うん、はい、あと言われるのがそうですよ。テレビはやはり言葉、うん、言語ってものもやっぱりこう統一されるっていう意味で、はい、ラジオ放送テレビ放送大きかったって言われますよね、
うん、そう
ですね。もっと多分方言ってものが多様だったはずなんですけれども、はい、まあ、今でも方言ってたくさんありますけれども、うん、やはり標準語は何かってことをやっぱり定義してしまったので、
はい、
それによってやはり、人間の言葉遣いってものも当然変わっていったはずですからね。
あと最近よくある迷惑動画を SNS に上げてしまうような事件っていうのはいっぱいあると思うんですけど、はい、これも、
うん、
なんていうか、ふざけて投稿しただけじゃなくて、うん、SNS っていうメディアの形式が誘発させたとも言えるんですよね。
はいはい、はい、確かに。
でそこで SNS を上げるとやっぱりこう注目される、うん、一瞬で拡散されるとか、それで逆に迷惑動画になるっていう考え方。
そうですね、まあ、同じような人間は過去にもいたんでしょうけども、やっぱり SNS がいることによって、うん、SNS があることによって、
はい、
まあ、そういったことが起きてるわけですからね。
そうですね、はい、
うん、
で SNS だと、まあ、特に目立つとか過激とか受けるとか、そういった投稿方法で、ね、はい、注目されるので、
うん、
そういうコンテンツが集まるなんで、だから投稿者は無意識にそのルールに乗っ取ってるんですよ、
うん、
で今の、まあ、Twitter 現 X ですね、 X もやっぱりそういう投稿がやっぱりこう注目集まりやすいっていう感じですよね。
そうですね、うん、
だメディアがやっぱり形式を展開してるっていう感じですね、はい、中身っていうのがやっぱり形式の方を考えていった方が、
うん、
面白いんじゃないのっていうのがこのマクルーファンの考え方で、でそうした意味で言うとやっぱりテレビとかのその高画質問題もなんかそういう影響はあるんじゃないかなっていうふうには思います。
はい、確かにそうですよね。もうこの 4K 映像っていうものをみんなが知ってる世界なので、
はい、
やはり昔と同じようなリアリティでのシナリオで、ドラマ映画を作ってもやっぱり違和感がありますから絶対にね、
うんうんうん、でテレビっていうのはもう超高画質で楽しむものなんだっていうのがもう形式として多分あるので、うん、それを犯したものではないとルール乗っ取ってないみたいな感じになってると思うんですよね。
そうですね。
シナリオランドの創作カフェ前編はここまでです。次回後編もお楽しみください。